こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私の中の日本軍は評論家山本那平が、自身のフィリピンでの従軍と捕虜生活の経験を基盤に、旧日本陸軍をめぐる通説戦場の実感、戦時報道の問題を検討した戦争体験批評である。書簡は1975年、文春文庫版は1983年。本書は軍隊史を網羅的に記述する研究書ではなく、題名の私の中のが示す通り、著者が見聞し考えた範囲を明示しながら、日本軍という巨大な対象に接近する。中心的な論点の一つには、日中戦争期の100人切り競争報道をめぐる検討がある。ただし、議論は事件の真偽だけに閉じず、報道が作る英雄像、軍隊を知らない社会が記事を受け入れる構造、兵士が置かれた物的組織的条件へ広がる過酷なルソン島の戦場経験を具体的な観察として取り込み、抽象化されがちな日本軍を人間精度補給、情報の問題として捉え直そうとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、私の中のという限定が軍隊像の単純化を拒む。本書の方法上の重要点は、山本が自らの記述を日本軍全体についての最終判定として提示しないことである。旧日本軍は次期戦域、陛下階級によって条件が大きく異なるため、一人の体験をそのまま全体像に一般化することには危険がある。著者はこの限界を題名に刻み、自分が実験した軍隊の断面、戦場で得た感覚、後年の資料報道への疑問を区別しつつ論じる。その姿勢は、軍隊を一律に強靭な組織、あるいは一律に非合理な組織として描く見方の双方を警戒させる。この限定は、証言の価値を弱めるための留保ではない。むしろ、大きな歴史的対象を扱う際に、誰が、どこで、どの立場から見たのかを明らかにするための条件である。著者は下級将校として、命令を受け、部下や装備を抱え、移動と生存の制約に直面した位置から語る。そこでは、国家の公式説明や、戦後に固定された軍人像だけでは捉えにくい現実が現れる。読者に求められるのは、個人の証言を万能の証拠と扱うことでも、主観的だから無価値だとして退けることでもない。証言の射程を見極め、他の資料や研究と照合しながら、通説がどの経験を取りこぼしているかを考えることである。次に、最後の歩兵集団という視点から見る。移動装備補給の戦場、山本が日本軍を人類最後の歩兵集団として捉える視点は、戦争を精神論や作戦図だけで理解することへの反論になっている。兵士は重い装備を携え、徒歩で広域を移動し、道路、地形、気候、食料、水、疾病といった条件に拘束される。とりわけフィリピンの密林を舞台とする経験は、戦争の成否や兵士の心身が、勇敢さだけでは解決できない物質的基盤に左右されることを示す。この観点からは、軍の組織や命令も違って見える。上層部が描く計画があっても、現場で人員と物資が動かなければ、実行力は失われる。大砲や弾薬を運ぶこと、食べ続けること、病人を抱えたまま移動することは戦闘そのものと切り離せない。戦場の死守、密林行軍、疲労といった描写に力があるのは、それらが戦争の背景ではなく、判断と行動を規定する本体として扱われるためである。ここで浮かび上がるのは、近代戦を技術や理念の華々しさだけで語ることの危うさである。著者の言う歩兵集団という表現は、日本軍の行動範囲と兵士の負担を同時に示す。国家が遠方の戦域へ部隊を送る際、現場の輸送能力と補給可能性を軽視すれば、個々の兵士には回復しがたい負担が転嫁される。本書は、戦争を人を歩かせ、運ばせ、生かそうとする制度として読む資格を与える。さらに、百人切り競争の検討を報道責任と伝説形成の問題へ開く上巻きで大きく扱われる百人切り競争は、日中戦争期に新聞で報じられ、戦後も繰り返し論じられてきた事案である。山本は、当事者とされた軍人の立場や戦場の事情を念頭に置きながら、記事がいかに作られ受け取られ、その後に事実らしい物語として定着しうるかを問題にする。これは特定の戦時報道をめぐる異論の提示であると同時に、報道を歴史資料として読む際の方法論的な問いでもある。著者の焦点は、記事に書かれた内容をそのまま現場の出来事と同一視してよいかという点にある。戦意高揚を求める時代には、読者が期待する英雄像と新聞が提供する物語が結びつきやすい。そこで生じる誇張、選択的な記述、検証不足は掲載時だけでなく、後年の記憶や裁きにも影響しうる。本書はこうした連鎖に対し、書いた側の責任を問う。もっとも、この論点は現在も歴史認識をめぐる強い対立を伴う。したがって本書は、単独で論争に決着を与える資料として読むより、著者の経験と推論がどこまでを根拠にしているかを吟味し、関連する一次資料を歴史研究とも照合して読むべきである。その上で価値を持つのは、 刺激的な記事や定着した逸話ほど成立事情、発信者の意図、需要の過程を分けて検討せよという警告である。そして一致反対の軍隊理解が戦意高揚記事を支えるという診断、山本は戦時下の一般社会が陸軍について十分に理解していなかったことを一致反対という趣旨で論じる。ここで問題となるのは、国民が軍に無関心だったという単純な批判ではない。軍隊は身近に存在しながら、その内部の階級関係、部隊運用、装備、行軍補給、戦場での制約が社会に正確には伝わりにくい。その知識の空白がもっともらしく響く勇猛談や戦意高揚の物語を受け入れやすくする。軍事を知らない読者にとって英雄的な見出しは理解しやすい。しかし現場の手順や物理的な限界を知れば、記事の描写には別の疑問が生じることがある。著者は従軍者としての知識を持ち、華々しい語りと戦場の実態との距離を測ろうとする。この時、専門知識は軍事を賛美するためではなく、印象的な言葉に検証を要求するための道具になる。本書のこの論点は戦時の新聞だけに限定されない。外部から見えにくい制度ほど簡潔で感情を動かす説明が流通しやすい。現在でも組織の実務、危機対応、国際問題について断片的な情報が強い確信を生むことがある。だからこそ読者は誰が何を知らないまま語っているのか、説明は現場の条件と両立するのかを問う必要がある。本書は情報を鵜呑みにしない態度を兵士の現実という具体性から考えさせる。最後に、無謀な国策の下で兵士を英雄像にも加害の記号にも還元しない私の中の日本軍の戦場描写は、兵士を国家方針の単なる実行者としてではなく、命令上、疲労、恐怖、仲間との関係の中で判断を迫られる人間として扱う。フィリピン戦の経験に基づく叙述には、生と死が隣り合う戦場の圧力がある。そこから見えるのは、上位の政策や作戦の無謀さが最終的には現場の個人の肉体と精神に集中的に負わされるという構図である。この視点は日本軍の行為を美化することとは別である。戦争責任や被害加害を考える際にも、兵士を均質な記号として処理すれば、組織がどのように命令を伝え意義や修正を困難にし、現場を破綻へ追い込んだかが見えにくくな著者が書くのは、立派な理念によって統御された軍隊というより、現実の制約と制度上の欠陥を抱えた組織に置かれた人々である。また捕虜となった経験を含む視野は、敗北後にも続く人間の問題を示す。戦争は戦闘上面だけで完結せず、情報の欠乏、帰還記憶、戦後の語り方までを含む。本書は悲惨さを感傷的に消費するのではなく、なぜ個人がそこまで追い詰められたのかを組織と国策の水準で問う。その問いは、巨大な方針が現場の実行可能性を無視するとき、誰が代償を負うのかという、より広い制度批判にもつながっている。結論として、本書は旧日本軍をめぐる固定化したイメージに疑問を持つ読者、戦争体験記を単なる回想ではなく歴史認識の材料として読みたい人、そして戦時報道と社会的記憶の関係を考えたい人に向く。一方、百人切り競争を含む歴史的争点について確定的な結論だけを求める読者には、関連する一次資料や近年の研究を併読する姿勢が必要である。山本の議論は強い問題提起を含み、構成も体験談、報道批判、社会論が交錯するため、論点を整理しながら読むことが求められる。それでも本書が戦争論、軍隊論の中で際立つのは、壮大な国家戦略や道徳的な断罪だけでは届かない層を、下級将校の具体的な経験から掘り起こす点にある。密林を歩く、装備を運ぶ負担、補給の不足、命令と現実のズレという細部が、戦争を抽象的な出来事から引き戻す、また戦争伝説を否定するだけでなく、それが新聞、読者、戦後の議論を通じていかに生き延びるのかを問うため、メディア批評としても読める。軍隊を無条件に賛美も悪魔化もしないこと、個人の証言の限界を自覚しながら通説を検証すること、この20の姿勢に、本書を読む実践的知的な利益がある。ご支援いただける場合は山本紙幣。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。